するのは
本当に上手にできますって言ったよって言った今
Okay, so today we're going to be in John 12 again.
ヨハネ12章
And we're starting in verse 20.
ヨハネ12章20節から
I'm not going to tell them. So last week, we talked about what?
先週どんな話だったんですか?
何?Yeah. Jesus arrived at Jerusalem. Why was Jesus at Jerusalem?
どうしてエルサレムに行きましたか?
For the Passover celebration?
Yeah, they're there for, yes, this traditional festival.
So, すごい歴史的な祭りがありましたからね。
So Jesus enters and he's riding on a donkey. And remember that that was prophesied many, 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 many years beforehand that this kind of all this stuff was going to happen.
So, ね、あの、先週話したのは、イエス様がロバに乗ってエルサレムに入ってきて、みんなが、あの、感激をお祝いしたのは、これも覚えてください。ずっと前に、予言があった。こうやって救い主がこんな風にエルサレムに入ってくるよっていう予言もありましたね。
So Jesus rides in on this donkey, and it's pretty much just him and his disciples and nobody else, and it wasn't really a big deal, right?
So, で、イエス様、あ、言っちゃったけど、そうね、イエス様が入ってきて、そして自分と12人の弟子たちだけだったよね。そんな大したことなかったでしょ?違う?え?本当?
Yeah, so what really happened?
本当はどうなった?イエス様が入ってきて、
Yes. Yeah. It was a really big deal. Everyone was so excited for Jesus to be there.
本当に大事だったよね。イエス様が入ってきてみんな嬉しかったですね。
And there were some guys over on the side, and they didn't like Jesus. But what they had realized was that we can't just prove that Jesus is not God's son.We have to now. We pretty much just have to kill him.
ね、そしてその後ろにこうこそっと見てるの悪いおいちゃんたちがおったでしょ。イエス様だ大嫌いのおいちゃんたちね。で、その人たちがもうこのイエス様はあの神様の御子じゃないっていうことをみんなにこう伝えることはもう無理になっちゃったから。どうにかしないといけないから、もうとにかくイエス様おらんようにしようっていう話になったね。
So, yeah, this week it's going to be chapter 12, verses 20 to, I believe, 29.
今週ヨハネ12章の20節から29節ぐらいまで読みましょうかな。
So, who would mind reading, who would not mind reading it for us?
誰か読んでくれる人はいませんか?ボランティアしてください。日本語で読んでください。はい、じゃあ、
ご質
問お願いします。
祭りで礼拝するために登ってきた人々のうちに、数人のギリシア人がいた。彼らはガリラヤのベツサイダであるフィリポのところに来て、主よ、君よ、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。フィリポはアンデレのところに行って、そのことを話し、アンデレとフィリポはイエスのもとに行って伝えた。するとイエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時に来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。 自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るであろう。もし私に仕えようとする人がいれば、その人は私に従ってくるがよい。そうすれば私のおるところに私に仕える者もまたおるであろう。もし私に仕えようとする人があれば、その人を父は重んじてくださるであろう。今私は心が騒いでいる。私は何と言おうか。父よ、この時から私をお救いください。しかし私はこのためにこの時に至ったのです。父よ、皆が崇められますように。すると天から声があった。私はすでに栄光を表した。そしてさらにそれを表すであろう。するとそこに立っていた群衆がこれを聞いて、雷が鳴ったのだと言い、他の人たちが御使いが彼に話しかけたのだと言った。
So very interesting.
面白いですね。
So, some Greeks want to see Jesus.
ね、ギリシャの人がイエス様に会いたいっていう話になったんだよね。
These guys were probably from out of town, and they were also there for the same reason as Jesus. And they heard that he's there, and they probably heard about him. And so they're really excited, because they're like, this is our chance to meet Jesus.
このギリシャから来た人たちは、あの、同じ祭りのために多分エルサレムに旅してきてると思います。で多分イエス様の話はもう聞いているんじゃないかな。だからイエス様がエルサレムにせっかくいるなら私たちも会いたいっていうことになってると思います。
And so probably the day before they were there, whenever Jesus came out on the donkey, and if you can imagine this, let's just imagine that there's all these people, right? And these guys were probably like at the very back of the crowd, like, I think I see him, he's on a donkey, but they couldn't get to him, and so now they come after everyone's kind of gone away from him a little bit, and they're like, let's talk to Jesus.
みんな想像してください。この人たちが旅してエルサレムに入ってきて、みんなイエス様を歓迎して、お祝いして、あの、ね、どうぞって、こう、騒いでになってるのをこう遠くから後ろから見てて、あれはそのイエス様じゃないかなとか思うような経験があって、でもどうしてもイエス様まで行けないよ、もう人が多すぎて。でその後はみんながそろそろどっか行ってしまって、じゃあ今行けるチャンスがあるっていう感じじゃないかな。
So they go to Philip, who's probably, I don't know how they got to him, but they find Philip and he looks familiar, he probably speaks the same language as them, and so they tell him, hey, we want to see Jesus.
そしてピリポっていうあの一人の弟子の人を見つけて、で多分ピリポはギリシャ語も喋れるかどうかわからない、なんで分かったかどうかわからないけど、この人と話してたらイエス様まで行けるかなとかいうことを分かって、ピリポと話してイエス様に会いたいって。
And so Philip's like, hey, Andrew!
Andre, what are you doing?
These guys want to see Jesus? And Andrew, I guess, is like, sure, man. So he goes to find Jesus. And then he's like, hey, Jesus, there's some Greek guys here that want to talk to you. And Jesus is just sitting there and he's like, the hour has come for the Son of Man to be glorified.
And
Andrew's like, oh, okay. So he goes. He goes to Philip and he says that the hour's come for the Son of Man to be glorified. And Philip's like, oh, okay. And then Philip's probably like, what does that mean? And Andrew goes back and he's like, I don't know. So he goes to Jesus and he's like,
で、アンドレが、分からんちって、またイエス様のところに戻る。
So Jesus starts talking about something that sounds totally unrelated to what they are talking about right there.
イエス様がとにかく言い出したのがもう全然関係ないようなことだよね。
Then he starts talking about a grain of wheat.
で、いきなりそれから麦の種の話言い出すね。
Mr. Jesus, what are you talking about?
あのイエス様。何これみたいな感じよね。
Jesus really liked talking about wheat, but it's because so many people were farmers of wheat.
イエス様、麦の話するのは好きやったよね。だけど、あの農業する人が多かった、麦を育てる人は多分多かったから、その話をいっぱいしました。
So it would be kind of the equivalent of him using like an iPhone or something for a...An analogy, because everybody's familiar with this. Well, in this culture, everyone's familiar with wheat.
ね、例えばこの時代だったら多分イエス様が iPhone を例えにしてお話しする。みんな使えるから iPhone 使ってたら分かりやすいっていうようなことは、同じようにこの時代で麦のことについてみんなよく分かるっていう状態だから。
So Jesus is telling them this analogy of the grain of wheat, and he says that if thatPiece of wheat never dies. If the seed doesn't go into the ground and die, then it can never become a big wheat plant that puts off more seeds.、
うん、で、この例えば梨は麦の種のことになるんですけれども、とにかくその麦は土の中に入って死なないといけない。そうしないと実が出て育ってたくさんの麦に なることはできないです。
Isn't that true about seeds? If they just stay on the plant forever, if they were to do that, then they would never make another plant, right?
種のことについて本当にそうでしょ？ずっと種がその育てるところに残るばっかりだったら、落ちてまた土に入らなかったら、もうまた育って元の種作ることができないですよね。
And so then he goes on to explain further that anybody that loves their life will lose it.
でもっとイエス様が説明して、例えば人間が自分の命をものすごい大事にしてすぎて、こう愛すぎてるんだったら、その命を奪うことなくしてしまうよね。
And then he says the opposite. Whoever hates his life will keep it.
でもその反対に自分の命をもうどうでもいいって思う人はその命を持つことができます。
So Andrew and Philip are looking at each other like,
アンダレとフィリポが、
Is he okay?
何これみたいな感じでお互いを見てるんじゃないかな。
So Jesus continues talking about, if anybody serves me, he's got to follow me.And you know, he's going to continue talking about this and explaining it to Andrew and Philip.
イエス様が続けてもっと説明するね。誰でも私を私のために働いてくれる、そうする人がいいです。
Basically, he's saying if anybody follows me, then obviously they're going to go where I go. That's the meaning of following, right?
要はイエス様を従う人はイエス様についていて。イエス様が行くところに一緒に行けるっていう話よね。
And so, a lot of times Jesus does this where he uses a picture, a word picture, or, you know, he uses something else to help us understand, right?
よくイエス様がこんなことをしますね。例え話をする。私たちが分かることを例えをして、それで他のことと比べて分かりやすく説明してるよね。
He said the seed has to die. And Jesus has told us over and over again in his story so far that he has to die, right? That's why he's here.
で、種がとにかく死んで落ちないといけない。で、イエス様も自分の命を捨てて死なないといけないっていうこともありますね。
But he said that he's doing this to glorify God, right?
でもこれは神様に栄光を表すためって言ってるよね。
And remember with Lazarus, Jesus said that he brought Lazarus back to life to glorify God.
ラザロの話の時も出ましたよね。ラザロを蘇らせたの、理由は神様に栄光を表すためだったよね。
And remember why the Pharisees said that we just got to kill this guy because there's no proving him wrong. Why did they say that?
で、パリサイ人たちがもうこのイエス様はもう無理だからもう殺さないといけないって言ったのはなんでだったでしょう。
If you look in verse
17,
it says that the crowd that was there when Jesus raised Lazarus was still there in Jerusalem, following them around. And Lazarus was there, apparently. Or at least the crowd was there.
Lazaro を蘇らせた時のことを見たのをたくさんの人数が一緒にエルサレムに行って、そこにいてみんなに伝えていた。だからこれ本当に起こったよ、すごいよっていうことをみんなに伝えてるから。
And remember that the Pharisees were planning to go ahead, they were going to, like,sneak in and kill Lazarus and then start saying, oh no, no, that guy's dead, look at him. You know, like obviously Jesus didn't raise him back from the dead, he's dead right here.
で、それが本当に起こらなかったって見えるようにしてパリサイ人たちがラザロをもまた殺そうと思って、いやそんなことなかったよ、ラザロはもう生きてないでしょっていうことをしようとしてた。
But when they saw the crowd that had been there when Lazarus came back to life along with all these other peopleentering Jerusalem with Jesus, they were just like, we can't do anything except to kill this guy.
でもラザロが蘇らせたのを見た人たちはもう話しちゃってるから、その後ラザロをまた殺そうとするのはもう無理ですよね。しょうがない。みんなはもう分かってるんだから、もっとひどいことをしてなきゃ、イエス様を殺さなきゃっていう話になってた。
So Lazarus, like the seed, died, and when Jesus brought him back,so many people were there to see it or heard about it and believed in Jesus and followed Jesus. So many that the Pharisees knew there was no point in trying to kill Lazarus again.
ほら、種がなくなって落ちて、土に入ってまた育ってたくさんの種になると同じように、ラザロが死んだのを見て、そしてイエス様よみがえらせたのを見て、みんなに伝えようとしてて、みんなイエス様を信じてるっていう状態になってるでしょ、同じような感じで。
So, Jesus kind of used Lazarus as like a preview to what was going to happen to him.
Lazaro が今からイエス様に起こるっていうちょっとプレビューみたいな感じで使ってたんですよね。
予告編。
予告編。
So, Jesus is saying, hey, I need to die. I've got to die for God to be glorified here.
イエス様がここで言ってるよね、もう私も死なないといけない、神様の栄光のためって言ってる。
Now does this mean that all of us in here need to die just like Lazarus did?
じゃあこれでこの部屋の中のみんなも神様に栄光を表すなら、みんなも死なないといけないっていう話ですか？
No. I mean, yeah.
違います。早いね、反応
が。 I mean, everyone dies eventually, right? That's part of life. It's just the way it is. But that's not what Jesus is saying here. He's not saying that we need to physically die now.
みんなは最後に死んでしまうよね。それがしょうがないですね。みんなは死んでしまう。だけど、今は死ななければならないっていうことじゃなくて、この体が死なないといけないっていうことじゃないですね。
But hey, I'm just saying that if like I were to die and Jesus brought me back to life like Lazarus...I think it would be pretty awesome. Like, I don't know anything like what it would be like, but I think that would be pretty awesome.
まあ、私はね、ラザロと同じように死んで、イエス様がよみがえらせてくれたら、それがいいこと、嬉しい。どんな感じになるかわからないけど、いいなとか思うんだけどね。
I mean, I still wonder, like, what did Lazarus do after that, you know?
私、本当に考える、ラザロの話を。その、よみがえらせた後に、どんな感じだったかな？その後にどういう生活をしていたって思う、ね、
Yeah, what's life like after that? But...
蘇らせた後の人生はどんな人生かなって。
But Jesus is setting an example of some kind of death that needs to happen to us in order for us to be to glorify God in producing more Christians.
でも私たちもこの話聞いて、まあ、ある程度で私たちも 死なないといけないところがある。この体が死なないといけないんじゃなくて、
So he says whoever loses life will lose it, and whoever hates his whoever loves his life will lose it, whoever hates his life will keep it. If anyone serves me, he must follow me.
それでイエス様がここに言ってるよね、あの自分の人生を、
25節
のね、自分の命を愛する者はそれを、あのそれをどこに、それを失う、この世で自分の命を、あのあこの感じ、行くものはね、そうだから ここを言ってるのが、自分の命をキープしようと思ってたらなくなってしまう、だけど自分の命を捨てるんだったらもらえるよねって言ってる。
So here in this English translation it says to love whoever loves his life.
この英語の訳で言ってるのが自分の命を愛してるっていうものって書いてある。
So do y'all think this means that we're not supposed to love life?
じゃあ、あのこの命を愛したらいけんっていうこと言ってるかな？No, not really.
It might sound like that, but I don't think that's what God, what Jesus is saying here.
そんな聞こえるかもしれないけど、あのそこまでじゃないんだよね。
I think what he's saying here is whoever values their life more than they value Jesus is going to lose their life.
こう今言ってるのは、イエス様、神様より自分の命がもっと大事って思ってるものが、自分の命をなくしてしまう。
And whoever takes their life and puts it in Jesus' hands will save his life.
でも自分の命は神様に捧げて、どうぞあなたのものですってこうギブアップしてしまう人が命をもらえるっていう感じです。
Yeah, what that looks like is saying, Jesus, you're in charge of my life, not me. You are.
でそれはあのイエス様、あなたは私の命のボスです。あなたがあの私のものじゃなくてあなたのものですって。
And it even says at the end of verse 26 that God will honor him, that person. God will honor that person.
26節も書いてありますね。その人は父はこれなんて重んじってくださるであろうって書いてあるよね。
That's pretty significant, right?
それは結構すごいですよね。
So, but we might not want to, we may not want to stop being the boss of our own life, right?
でもどうですか皆さん、自分の人生、自分の命をこう捧げて自分が決めるあのたちじゃない、もう自分のボスじゃないっていうのできる？
Because that might mean that we have to let go of things that we really kind of like.
自分が決めるところじゃなかったら、あの本当はしたくないことはしないといけないかもしれないよね。
And that also means that we might do some things that are need to do some things that are uncomfortable.
そしてあのちょっとやりにくいけどしなければならないのこともあるかもしれないね。
And you might feel kind of guilty about that. You're like, oh man, I just, this is why, this is hard.
Ah, これが難しいだなって思ってしまうかもしれないね。
Verse 27 says, now my soul is troubled, and what shall I say?
27節で書いてありますけど、こう、自分の心、魂がちょっとイライラしてる、ちょっとなんか、悩んでるっていう感じするよね。
And Jesus says, "What am I supposed to ask God to save me from what I have to do?"
イエス様が言うの、私今からしなければならないことをどうしますか？神様にしなくてもいいようにしてって言った方がいいですか？
What was it that Jesus was going to do?
今からイエス様何をしないといけないんですか？
Yeah.
The cross.
Yeah, he was going to die on the cross, and he was going to take responsibility for all of the sins that everybody has ever made.
これからイエス様が十字架にこう死なないといけないね、かけて死なないといけないで、みんなのこの世界中のみんなの罪を受けて、その罰を受けないといけないことになるんですよね。
So this was going to be very painful and difficult for Jesus.
これ本当に大変、痛い、難しい経験でしょ。
Yeah, so he probably just should not do it, right? Because it's kind of hard. I mean, actually, it's very hard and it's kind of painful. Actually, it's very painful, so he shouldn't do it, right?
ちょっと難しいでしょ、っていうか、もう本当大変なことでしょ。ちょっと痛いですっていうか、ものすごい痛い経験でしょ。だから、全でもいいよね。
None of us want that, right?
いや、それはしたくないでしょ、もちろん。
So, I think it's really good that the Bible says that Jesus thought about how difficult and painful this would be. And he thought about, should I ask God to take this away from me?
これを読むと本当にわかるよね。イエス様もそういう、もうしたくないっていうところがあった。こういう経験はしたくない。本当に考えて、この痛みに会いたくない。この苦しみは受けたくないっていうこともイエス様は考えちゃったよね。
Because, first of all, it shows us that Jesus also struggles with what he's, you know, with following God.
これを見ると本当にイエス様も神様の御心をこう、なんていうか、following God、従うのをちょっと悩んだところもあった。イエス様でも悩みがあったよね。
But it also shows us that what we should do when we're in that situation.
でも私たちもその立場でいる時も、イエス様を例えをして、私たちどうした方がいいですか？
So Jesus says, after he says, should I ask God to take this away from me? He says, for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. So he's saying, I'm not here to run away from this. I'm here to glorify God.
でここでその悩んでる神様にこの経験しなくてもいいようにお願いした方がいいんですかって言った後にすぐ、いや、でもそのために私が来てる。これ神様の栄光のためですってします、ね。
So that's our example. It's like, hey, you know what? Following God means doing something that is difficult sometimes or uncomfortable sometimes, and it also means letting go of some things that we might like.
それでわかるよね。私たちも神様を従うなら、時々したくないことをしないといけない。ちょっと大変なことを経験しないといけない。What did you say?
Letting go of some things in my life.
そして欲しいものを本当は手放して捧げないといけないよね。
And saying that God, you know, I'm following you in this. This is to glorify you.
それは神様の栄光のためだから私神様を従いますっていう。
And we should also,
That's okay.
And we should also ask God for help. Like, God, help me do this. Help me do what you're asking me to do.
そして同じように神様にお願いしていいですよ。神様、助けてください。
Because we can't do it without His help, truly.
神様の力がなければできないことだと思います、本当は。
And the truth is, God's not really asking it. He's not just saying, okay, you go do this, and then I'll accept you.
で、神様がもうあなた我慢してできれば、まあそれで受けて入れてあげますよって言ってなくて、私が必要だから手伝ってあげるよって神様は言ってるよね。
Yeah, Jesus is he's really trying, he's saying, let me teach you how to do this. Let me show you how to do this.
イエス様が本当に私たちの例えになりたいで、見せてくれてる。こうやってしてっていうことをしてくれてるよね。
So after Jesus says, God, I will do this to glorify you, God speaks.
イエス様が、でもこのために私は来るから、神様の栄光のためにしますって言った後に、神様の声が聞こえるよね。
This voice. I mean, seriously, it kind of creeps me out. to think about the voice of God suddenly being in the, like audible, like very audible to me.
この時本当に神様の声が聞こえる音がしましたよね。で、私はこう本当に神様の声を聞こえるの音があれば怖いな、本当にうわーとか思うところがあるよね。
But this is what happened, and God said, "I have glorified it. I will glorify it again."
でも本当に声が出て、あの神様が。
God's name is being glorified.
神様のみんなは前も栄光を表すことになったから、また栄光を表します。
And so here we have something that we've seen before, where people say, "Oh, that was just some thunder," and other people say, "No, this is," they said an angel, but they're like trying to identify it for what it really is.
でまたここでみんなが、あ、それが雷だったでしょ、それか、あ、まあ天使だったかなとか、こう説明しようとしてるよね、みんなが。
Does anybody remember where we heard that before or read that before?
前もこれこういうこと聞いたことあるの覚えてますか
？When Jesus got baptized.
Yeah, was that?
Oh
yeah, that's actually another one. And another one was at Pentecost when those guys, and this was like way back, but those guys were preaching in all these different languages at one time, and people were like, "Ah, they're just drunk."
Kiko-chan が言ったのは、あの、イエス様、あの、洗礼を受けた時、それもあったけど、カレブが考えていたのが、あの、ペンテコステの時ね。あの聖霊が降りてきた時にみんなが自分の言葉じゃないの外国語の言葉であのイエス様のことを伝えている状態があったよね。
So, this is what we have here. We have two things, right? We have letting go of things we like or being willing to do uncomfortable things.Because we're following Jesus.
ここで2つのことを学びます。1つは、もう欲しいものを手放して捧げないといけないか、あの神様を従うためにしたくないことをしなければならないのことあります。
And then we have the voice of God being audible, and some people deny that it's God, and some people admit that it's God.
そしてここで神様の声が本当に聞こえるような音で。来まして、そしてそれが神様の声だったって思う人と、いや違うものだったよねって言ってしまう人もいました。
What we said about those people who deny what it is they probably really know. I mean, come on, it's the voice of God. How can you deny that?
そこに行ったならもう神様の声だったでしょ。だから本当は多分心の中の奥で。それが神様の声だったってわかるんだけど、こうそれを違う違うって言おうとして他のことを言い出して説明しようとしてる人がいるよね。
I think that sometimes we hear the voice of God not audibly but inside, and we try to deny that that's Him, but because we know He's right, but we don't want to change.
私たちも時々本当音で聞こえるのじゃないけど。心の中で神様の声を聞こえるでしょ。でも言われてることはあんまり聞きたくないから、いや違うでしょ、それ神様じゃないって説明しようとするんじゃないかな。
And so in both of these situations we can ask God for help and say, God, please help me do what's right or let go of this thing or listen to your voice.
今の2つのポイントのところでどっちもあのその立場にいるとき、みんなは神様に助けてってお願いして、神様の力をもらってこう進めるようにお願いできますね。
And actually, that's pretty much what the life of a Christian comes down to, is this constant, God help me, God help me, God help me.
で本当は、クリスチャンの生活をこう本当のベースのところまで話そうとするんだったら、本当はそこですよね。神様助けてっていうところから進んでいくクリスチャンの生活です。
Yep. So let's pray. Jesus, thank you for this story about you tonight. Thank you for making sure that this was written down so we can read it and learn about it. I pray that we will constantly ask for your help to follow you. Because we just can't do it on our own, and we're not really designed to do it anyway. So thank you for being so loving and so patient to constantly teach us. So we love you, and in your name I pray.
Any announcements? なんかみんなに伝えたいことありませんか？ないですか？献金箱は玄関にある。